7. 一般質問。はじめの質問者は、公明党内藤美佐子。コロナ差別や偏見はやめよう。新型コロナ感染者及び医療従事者への差別や偏見の声を町は確認しているか。
健康増進課、町では確認していないが、国、県には報告されているようだ。
感染があった学校に対する誹謗中傷等は？
学校教育課、学校への誹謗中傷はない。また、コロナに関するいじめの報告や相談も今のところはない。
コロナ差別防止を盛り込んだ町条例を制定しては？
総務課、他の市・町の制定状況を確認し研究する。
感染された方、回復された方、医療従事者などへの差別をなくす思いで広まったシトラスリボン運動を町でも推進してはどうか。
総務課、目に見えるシンボルとして効果が期待できるので検討する。
生理の貧困対策を。生理用品を学校トイレ個室に置き無償提供しては？
学校教育課、今後必要に応じて検討していく。
生活困窮者に食料提供等と合わせ必要な方への生理用品無償配布は？
福祉課、フードパントリーや学習支援教室などで5月より配布を始めた。
防災備蓄品の生理用品は更新時期に処分するのではなく無償配布しては？
自治安心課、有効活用として必要な方に配布する。
信頼の調整運営に。内部統制制度の導入は？
総務課、県内市町村の動向を見ながら研究する。
個別外部監査制度は？
総務課、監査制度の充実に合わせ研究を続ける。
改正地方自治法では議会選出監査委員を廃止できる規定だが、町の考えは？
総務課、監査の充実に議選は廃止し、外部から選出とすることを検討する。
公明党、桃園典子。大人も子どもも安心の支援体制を。高齢者福祉の充実を。ボランティア活動の担い手不足をどう捉えるか。
福祉課、担い手不足による活動の縮小が見られる。
ボランティア活動にポイント付与するなど担い手拡大の仕組み作りをしては？
福祉課、今は既存の人材資源を活用していきたい。
学童保育利用者支援を。親の子育てと仕事の両立支援として希望者へのお弁当注文の支援をしては？
子ども支援課、代金の管理など指導員の業務量増加の課題があると考える。
地域の大人と子どもが交流できる環境づくりを。公民館で活動する住民の方と子どもたちの交流や居場所となる事業を行っては？
社会教育課、検討の余地はある。事業運営団体と連携し協議していく。
放課後子ども教室の事業を実施するための課題は？
社会教育課、コーディネーターや地域人材の確保と定着、さらには運営上のきめ細やかな体制づくりが課題。
子どもたちが安心して過ごし学べる場として放課後子ども教室の早期実施に向け取り組んでは？
教育庁、子どもたちの安心安全の居場所を作るため今後研究検討していく。
保育環境の充実を。待機児童解消の課題をどう考えるか。
子ども支援課、幼稚園の認定子ども園課など保育枠の拡大が課題である。
保育需要は高いが 保育士不足の現状がある。保育士の人材確保のため、宿舎借上事業等の補助金の拡充をしては、
子ども支援課、関係各課と調整を図り検討する。
三好未来、細田光恵。ワクチン接種と差別について。副反応の不安を抱く方に対しての情報の周知は、
健康増進課、予約確定票送付の際に説明書を同封している。また、接種後は県の専門相談の電話番号を一人一人に手渡している。
行事をする際に、ワクチン接種済みの方と明記されると困るが、その時の対処方法は考えているか。
総務課、町からの通知などに関しては職員にしっかりと誤解のないように啓発と通知または周知をしていく。
感染症の人権擁護に関する条例の制定はどうか。
町長、共生社会を推進する上で正しく物事を判断し行動できるような町を作っていきたい。よって共生社会の実現に向けての条例の中に入れていきたいと思う。
教育のデジタル化について、タブレット更新の時期の対策をどう考えるか。
学校教育課、耐用年数を考慮し計画的に入れ替えをする。国や県の動向を踏まえ関係課と協議を行う。
通学路の見守りについて、通学路に歩行者信号のついてないところはあるか。
道路交通課、4箇所が全くない、2箇所が片方だけついている状況。
登下校の見守り体制でコロナ発生してから体制の変化はあるか。
学校教育課、コロナ発生後も体制には大きな変化はなく、引き続き見守りをしてもらう状況。
子どものための強固な見守り体制は作れないのか。
教育長、地域の力で見守り体制が構築できるように学校も課題とし、コミュニティスクールで提案するなど協議を検討していく。
三好未来、山口正文。三好町のワクチン接種について、三好町ではクリニックなどで個別接種を行ってない理由は、
健康増進課、超低温冷凍庫の国からの支給が3台のため、1台は医療従事者用でイムス三好に設置、効率を考えて集団接種にした。6月28日からイムス三好での高齢者接種を始める。
今後の64歳以下の接種予定は、
健康増進課、5月の厚生労働省のオンライン説明会では一般住民への接種の考え方は示されなかった。また65歳以上のワクチンは確保しているが、その後の供給量が確定していないため予定は今後の課題となる。
キャンセルなどで余ったワクチンはどうするのか。
健康増進課、医療従事者、介護施設従事者や対象となる学校の教職員などで接種希望者の名簿を作成し、現在でも余剰ワクチンを接種している。
ワクチン接種の正しい情報の一元化を図るため、ホームページには最新の情報を掲載すべきでは。
秘書広報室、ホームページはできるだけ早く更新し、最新の情報掲載に努めている。
実際にあった質問や接種時に役に立つ情報を分かりやすく掲載する Q&A を設けては、
秘書広報室、 Q&A を含め住民に分かりやすいホームページの作成に努めたい。
町の財政について、藤久保地域拠点施設基本計画案では総事業費は75億となっているが、この場合の財政シミュレーションは行っているか。
財政デジタル推進課、72億円でシミュレーションは行っている。 富士久保地域拠点施設整備事業で町の財政は逼迫しないと考える。
輝き久保健二、町民の安全と健康を第一に。庁舎敷地内にある遊歩道に木の根っこやマンホール周りの土が流れ、10センチ以上の突起が多くの箇所で見受けられる。現状で危険とわかる箇所だけで苦情や怪我など起きる前に修繕や整備はできないか。
町長、ご指摘のように危険な部分があるので早急に対応が必要と感じている。
ドッグランの建設について、以前より町が候補地として挙げている千曲沢東公園ではなく、庁舎周辺の町民の方が身近に利用できる場所に建設できないか。
都市計画課、役場敷地内、庁用車駐車場付近の緑地帯を候補として検討したい。
スケートボード人口及び愛好家が増えている昨今、町民の多くの方がパークの建設を望んでいる。今後、他の自治体の建設に至った事例を参考に、個人的に建設に向けて町民と力を合わせ進めていく予定だが、町でも建設に向け施設など他の自治体の調査研究ができないか。
都市計画課、現地視察などを行い運営について研究し建設できるか検討したい。
町内の小学生を対象にバスを借り上げての移動までして聖火リレーを観戦させる計画があるが、このような状況下で計画通り実施するのか。
オリンピアード化、実施の可否は状況に応じ慎重に判断したい。
児童生徒を沿道で観戦させるのに、事前に希望者の確認、名簿などの作成、検診票を用意するなど感染予防対策は考えているのか。
オリンピアード化、あくまでも参加は自主参加と考えている。バス利用者に関しての名簿などは作成することになると思う。
その他の質問。1、海外チームの事前キャンプ受け入れ。2、新型コロナ感染症予防ワクチン接種について。輝き鈴木純、広報で特殊詐欺被害防止の特集を。令和3年の東入間警察署管内での特殊詐欺被害件数は4月末で昨年の倍以上、県内ワーストとなっている。詐欺の手口も巧妙複雑化する中、全国配布されている広報誌だからこそ被害防止のための特集を組む意義があるのではないか。
秘書広報室、被害防止を呼びかける重要性は理解している。これから様々な検討をしていきたい。
将来へ過度な負担の先送りをしないために、富士久保地域拠点施設整備の概算事業費約72億円を全額借り入れした際の返済見通しはどうなっているか。
財政デジタル推進課、仮に事業費全額を借り入れしても返済のピークは令和12年度の14億2000万円、令和元年度の15億8000万円は超えないため、将来の町財政が成り立たなくなることはないと試算している。
事業費が後年に与える影響をできる限り減らすため、町の借り入れ詳細の記載は一般的に事業費の 75% 程度とされる。基金などの一般財源が十分でなく、財源の確保が難しくても事業は予定通り進めるのか。
施設マネジメント課、住民には丁寧な説明と意見聴取を行い、令和8年度供用開始に向け進めていく。
複合化によって施設の維持管理費運営費はどの程度削減される見通しか。
施設マネジメント課、維持管理費は民間活力導入によって 10% の削減を見込んでいる。 運営費は現在ほぼ町直営の予定なので削減効果は見込んでいない。
その他の質問。1. UD フォントを使用した共生社会の町づくり。2. 町道拡幅のための用地取得費。3. 公共施設の統廃合について。輝き菊池浩二。子供だって矛盾を抱えている。コロナウイルス感染症が始まり1年以上が経過している。大人でも制限された生活は不安など大きなストレスとなっている。子供ならなおさらのこと。女子中高生の自殺が増えている。学校に通えないといった報道も多くある。困難に直面し矛盾を抱えている子どもたちが大勢いると考えられる。子どもたちには気楽に話や相談する環境がとても重要。三芳町の中学校では爽やか相談室やスクールカウンセラーなど相談体制はあるが十分と言えるのか。相談する子どもや保護者の視点に立っているのか伺う。爽やか相談室の本来の設置目的は、
学校教育課、学校の相談体制を支援し、いじめや不登校の未然防止、早期発見、早期対応を図る。
現状で爽やか相談室の設置の目的は果たしているか。
学校教育課、悩みを抱えた生徒が気兼ねなく相談できたり、教室に入ることが難しい生徒が登校できたりと、学校の教育相談体制の充実につながっている。しかし、不登校生徒は年々増加しており、爽やか相談室の在り方については、今後も研究が必要と考えている。
爽やか相談室にいつも生徒がいると、別の生徒が相談があっても相談できない。校長先生が言っているが、どう考えるか。
学校教育課、相談しにくいという状況も実際にあると聞いている。学校により相談時間を設け、昼休みなどに相談をするとか、各学校で工夫をしている。
相談室の体制は十分と言えるか。
学校教育課、相談員の人数や、勤務時間で十分とは言えない学校もある。
三好未来、林義美。応急仮設住宅の検討は？町の不燃化についての考え方は？
都市計画化、耐震化に加え、不燃化や難燃化の促進が重要である。
町の不燃化や火災の延焼に強い町づくりに向けた取り組みの必要性は？
都市計画課、富士見市、富士見の人と協議を進め、富士見都市計画の中で取り組む必要がある。
応急仮設住宅としての空き家利用をどう考えるか。
自治安心化。空き家等対策計画を進めていく中で、利活用などの推進に努めていく。
駐車場の整備について。公共施設の駐車場の現状は？
施設マネジメント課、22区画のうち半数は表示板を設置、表示のないところはパイロンなどで示している。
わかりやすい表示と十分なスペースが必要と考えるが、どう対応していくか。
施設マネジメント課、バリアフリー化の推進は重要。路面表示の車椅子マークが薄くなっているところは、路面の塗り直しや照射などと同様に青色塗装をするなど、使いやすい施設にすることが必要であると考える。
小中学校において必要なスペースの明示は？
教育総務課、現状の敷地に限りがあることから困難。緊急車両は教職員が誘導、送迎が必要な児童生徒は来校者用の駐車スペースを利用いただいている。
適応指導教室について。現在の課題は？
学校教育課、人数が増え教室が狭くなっている。
今後の運営方法は、
教育長、開始時間も含め、一人一人の思いに寄り添った個別対応について検討していく。
三好未来、細谷光弘。三好町の ICT 教育の進め方は、ID パスワードの管理・運用のルール・手順はどうなっているのか。
学校教育課、児童・生徒本人と保護者のみに通知している ID、パスワード、学習端末は小学校1年から6年まで同じものを使う。中学生になると前年度の3年生が使用していた学習端末を新1年生が使うことになっている。
学習端末保護ケースは町で用意する計画はあるか、または家庭で用意するのか。
学校教育課、現在計画はない。今後の利用状況により検討する。自主的に家庭で用意することは可能。
通信環境がない家庭に対しての無線ルーターの貸し出しについてはどういった条件やルールで行う予定か。
学校教育課、調査により Wi-Fi 環境がない家庭を把握している。貸し出し申請書を提出してもらい貸し出しをする予定。通信料は町がすべて負担する。
ネットワーク環境の事前評価の実施結果は。
教育総務課、全小中学校で円滑な通信環境が確保されていることが確認された。
学びの保障オンライン学習システムの活用を町は考えているか。
学校教育課、他の市町村の状況を研究しながら導入を検討していく。
ICT 活用教育アドバイザー利用は考えているか。
学校教育課、教職員の研修や ICT 教育の推進についてアドバイザーに相談を行ったり、講師としての活用を考えている。今後公務支援システムなどの導入を考えているので、そちらでの活用も考えている。
子どもの学び応援サイトなどの利用を活用する考えは。
教育長、個別の教育的ニーズを把握し進めるために、そのようなものも活用研究していきたい。
日本共産党、増田真澄。待たれる子どもの貧困対策。令和3年1月に町が実施した子どもの生活実態調査は、子どもの貧困状況などを調査するもの。アンケート集計結果を見て、厳しい状況にある保護者、子どもたちの抱える気持ち、孤独感をどのように捉えたか。
学校教育課、アンケート結果の数字を見ても喫緊の課題と考える。子どもたちに対しても保護者に対しても寄り添いながら教育を進めていきたい。
今回の調査結果をもとに、三好子どもの貧困対策整備計画の作成を進めるとのことだが、スケジュールは。
子ども支援課、令和3年10月をめどに骨子を固め、手続きを経て令和4年3月には計画を策定の予定。
今回の調査結果を受けて、町の子どもの貧困状況をどのように捉えたか。
町長、調査で町の状況が明らかになった。支援が届かない、届きがたい子どもや家庭が町でも見られる。そういった家庭とつながることが重要。不安や寂しさを抱えた保護者、子どもたちのためにもしっかりとした支援体制を作っていきたい。
富士久保地域拠点施設基本計画。富士久保地域拠点施設基本計画は、令和8年供用開始と変わっていない。利用団体や町民の声は重要であり、担当課や職員の役割は行政の総合力の発揮につながるはず。日程にこだわることなく、状況を把握しながら十分に考えていただきたいが、どうか。
町長、町の大きな事業なので住民とともに丁寧に考えていきたい。期間は計画などでこだわってはいない。猪突猛進ではなく、 熟慮に熟慮を重ねて考えていきたい。
今後の住民説明会は、
施設マネジメント化、ポイントごとに行っていく。
日本共産党、吉村光子。コロナウイルス感染対策と支援策。日本の PCR 検査数は世界で144位、埼玉県は全国で3位、町は学校の児童生徒教員に定期的な PCR 検査をして休校を防ぐ対応をすべきでは。
健康増進化、感染状況を見ながら検討したい。
町はオリンピック・パラリンピック観戦に対して参加を募っているが、参加人数を何人としているのか。
オリンピアード化、体育協会など578人、学校教育課、小学生・中学生・教員で1570人。
コロナの収束を望む声が多い今日、感染募集はやめるべきでは。
町長、国や県の方針に従いたい。
学校のトイレに生理用品の設置を。生理用品の支給が進んでいる。学校のトイレに生理用品の設置をしては。
学校教育課、検討する。
熱中症対策。エアコン設置に補助金を設けるべきでは。
福祉課、設置については調査・研究をしてきた。引き続き検討する。
市街化調整区域の高さ制限について。1989年度から2012年度の24年間で高さ10メートル以上の建築物は何棟か。
都市計画課、12棟。
高さ20メートル以上は。
都市計画課、3棟。
2013年度から2020年度の8年間での10メートル以上の建築物の数は。
都市計画課、10棟。
高さ20メートル以上は。
都市計画課、5棟。
開発抑制の市街化調整区域の建築物の高さ制限は10メートル以下にすべきでは。
町長、参考とする。
三好未来、井田和弘。令和3年度施政方針について。コロナ禍を経験し感じる行政の役割・使命は。
町長、住民の福祉の増進、未来の子どもたちの幸せを視野に入れた持続可能なまちづくりの推進と考える。
隈研吾氏の言葉を紹介しているが、三好町の可能性をどのように捉えるか。
町長、 SDGs の理念に合致した三好町独自の個性、農業と自然、文化が息づく町が三好町の可能性と感じている。
サスティナビリティの町づくりを進めていく上で重要なものは何か。
政策推進室、財政基盤の安定、教育による人材育成、共生社会の実現と考えている。
人材育成とは。
町長、自らがすべての源になって学び、一人一人が人格を高め成長することが重要だと考えている。
今後の財政の見通しは。
財政、デジタル推進化。歳入の落ち込みは予想される。歳出は社会保障関係経費の増加が見込まれる。引き続き財政の健全性を維持し、持続可能な財政運営を行っていきたい。
SDGs のまちづくりの対外的な周知は。
政策推進室、町内の SDGs 達成に取り組む企業、団体、個人などをつなぎ、機運の醸成を図り、対外的な周知を行い、推進したい。
コロナ収束後のまちづくりの中で、喫緊の課題は。
政策推進室、DX の推進、関係人口の創出、拡大、企業誘致、公共交通等、企業などと連携し、新たな生活様式に対応する仕組み作りと考えている。
令和3年度のまちづくりの基本的な方針は、
町長、誰一人取り残さないサスティナブルなまちづくりの新たなスタートの年と考えている。
最後の質問者は日本共産党本名博士。共生社会へ向けさらなる取り組みを。三芳町パートナーシップ宣誓制度が今年4月1日より施行されたが、制度を利用された方は。
総務課、5月に1件宣誓があった。
転出をした場合、宣誓書受領証を町に返還せねばならないが、制度のある自治体同士で相互乗り入れできる形にできないか。
総務課、広域的な制度利用ができるよう進めていきたい。
仮称共生社会推進条例制定の進捗状況は。
総務課、本年度は住民の意見を聞きながら制定に向け取り組んでいきたい。
火災予防の取り組みについて。改正消防法により住宅に火災警報器の設置が義務付けられているが、入間東部管内は設置率 58% と設置率が低い埼玉県の中でも最も低くなっている。特に高齢者世帯に設置を促すためには火災警報器の購入に対し補助金制度を設けてはどうか。
自治安心課、町の設置率などを考えながら消防本部と設置の周知は進める。
三芳スマートインターチェンジの交通安全対策は。事業化にあたり連結許可に交通安全対策を講じるよう異例な条件が付され、三芳スマートインターチェンジ安全対策等調整会議が設置されたが、その後新たに追加した交通安全対策はあるか。
総合調整官、現時点ではない。
フル化開通後に交通上の問題が生じた場合は。
総合調整官、必要に応じ適時対応したい。
インターチェンジ出入口の信号設置は。
総合調整官、現時点では設置予定はない。
これで一般質問を終わります。